はい、それでは会社のね資金繰りについてお話を伺っていきたいと思いますが、はい、お金をね借りることでこう手元の現金が増えることは想像できるんです、
うん、
で他に方法ありますか、
うんうん、あそうですね、もちろんこう、うん、会社の現状にもよるんですけど、はい、まあ、やれることはねいろいろあります、うん、まあ、資金繰り改善の具体的な、ね、方法についてはまた後でお話しするとして、うん、まあ、会社の事業の外部環境ですね、はい、周囲の環境が大きく変わるとき、まあ、つまり今回でいうとコロナウイルスの感染拡大防止のためにこうお客さんの数がわーっと減っちゃってるみたいな、うん、こういう状態ですね。こういうときはまず何はともあれですね、自分の会社の事業計画をねしっかり見直してもらいたいと思うんですよね、
うん、そうですね、まあ、当初の見込みからどれだけ売上利益が減るのか、その後の見通しを立てないとやっぱり具体的な検討が難しいですよね、
うんうん、
でまあ、融資受けるにしても金融機関の人に対してなぜ融資が必要なのか、まあ、それを説明できないですからね、
うん、そうそう、そして売上などの経営数字面に合わせて、うん、今の環境を踏まえて改めてね自社の強みとか弱みマイナスのポイントですね、そういったところを見直してほしいですよね、
うんうんうん、
商売の環境が変わっていくことで新たな強みとかねビジネスの機会っていうのが、まあ、生まれることももちろんあるわけなんですよね。
お、
うん、
あ、じゃあ例えばですよ、うん、こう自宅にいる時間が増えることで需要が増えそうな、
うんうん、
まあ、例えばこうお持ち帰りの弁当とか、
そういうのも一例ですね、
うんうんうん、
自社の、ね、こう利益にもつながって消費者の人にも喜んでもらえるようなことにはですね、はい、ぜひねトライしてもらいたいというふうに思うわけなんですね、
うんうん、
そしてこう事業計画を作ってこれからの見通しを立てた後はそこから具体的に、ね、現金資金の、ね、管理見直しを行っていくわけなんですよね、
うん、どれだけ売上とか利益だってもやっぱり現金がなくなっちゃうとね、
うん、
会社潰れちゃうんでね、うん、まさにキャッシュイズキング、まあ、そんな感じですね、
うん、
何よりも現金が大切ってことですね、
うん、そうなんだよ、そうそう、うん、具体的には資金繰り表を作って毎月、まあ、ちょっともうちょっとねヒント短くして毎日に、毎日ごとにお金の出入りを確認していくっていうのが大事ですね、
うんうん、そうそう、例えばですね、まあ、具体的にちょっと数字で例えてみるんですけど3月31日に A 社からこう50万円が入ってきて、
はい、
4月の10日には今度 B 社に仕入れの代金30万円払ったり、うんうん、従業員の給料を振り込んだりとかいうことで、うんうん、まあ、4月20日に借り入れの返済で20万円引き落とされてみたいなお金ってこう細かく動いていくわけですよ ね、
そうですね、
こんな感じですね、こういう入出金をこう一覧化して資金がですねマイナスにならないようにこうチェックしておくってことですね、これが資金繰り表のこう意味なんですね。
確かにこう資金繰りが厳しい時だといつ入金があっていつどれだけの支払いがあるのかはきちんとこう整理して把握していないとついうっかりじゃあ済まされないですよね、
うんうんうん、そうそう、そんで資金繰りが厳しい時ってやっぱり経営者の頭の中ってやっぱお金でいっぱいになっちゃうんで、ね、でなかなかアイデアも出てこないので、うん、資金繰り表でお金の出入りを明確にして見えるようにすることでやっぱり頭の中も整理できるし、うん、不安もスッキリするんだよね。
そうですね、でこう運転資金が不足するとしても、まあ、それがいつ頃になりそうなのかっていうことを前もって分かっておけばね資金調達も計画的にね動けちゃったりするのでね、まあ、いいですよね。
なるほど、うん、その事業計画書を見直して今後の見通しや自社の事業について考えること、
うん、
あとこう資金繰り表を作ってお金の入出金を整理して見える化することが大切なのがすごくよく分かりました、
うんうん、
でもお金が足りないってなると結局銀行からお金借りるしかないですよね。
まあもちろんそれも一つだけど他にもいろいろあるよね、
うん、そう、会社の外からねお金を入れてくることだけじゃなくて、はい、会社の中でできることも、まあ、意外とあるんですよね。
そうなんですね、うん、ぜひ教えてください。
はい、まずはですねこう何はともあれ無駄な支出がないかっていうのを探して、はい、あればそれをカットするってことですね、
うんうん、
まあ、これはご家庭でもね実際やってることだと思うんですごくイメージは湧きやすいかなと思います、は
い、うん、まあ少額だからいいかと思ってたりね、あと付き合いで入ってる会合の会費だったり、まあ、探せば意外とあるもんだよね、
うん、そうですね、であと次はこう仕入れをね行うような商売、例えば卸売業とか小売業とか、まあ、製造業とか飲食業あたりがね、まあ、代表的なんですが、うん、そういう商売で取り組めることとして在庫の圧縮っていうのがあります。
ん、在庫の圧縮って、うん、どういうことですか？
そう、商売をね、はい、するためには、まあ、もちろん仕入れがね必要ですよねと、
はい、
まあ、スーパーでもねこう商品がないと当然売り上げにはつながらないんで仕入れは必要なんですよ、
うん、
ただ売れる以上使う以上に仕入れてるとそれは在庫として手元に残る形になりますよね、
はい、
うん、でこの在庫っていうのはお金を使って仕入れたもの、つまりお金が在庫という形に姿を変えたものなんですよね、
うんうん、
これが売れることでお金となって回収されるんですけど、うん、
はい、
在庫として残ったままになるとお金を単純に無駄に遊ばせることになっちゃうわけなんですよね。
なるほど、うん、仕入れ使ったお金が回収できずに眠ってるってことになるんですね、
う
ん
う
ん、
そうそう、だから換金できるものは売ってしまうとか、
はい、
あとは売上の予測に基づいて必要以上に仕入れないこととかね、 また在庫を圧縮すると保管のお金が減るってこともあるからね、
うんうん、そうですね。オープニングでこう飲食店さんでいつお客さんが来てもいいように一定の食材を準備しておかないとって話したけど、
はい、
例えばランチのメニューの種類をねこう 何種類かに絞ったりとか、はい、限定10食みたいな形にすることで、まあ、仕入れる食材の量もね正確に計算しやすくなりますよね。あれもこれも用意しとかなきゃいけなくて、
うんうん、そうですね、
なりますよね、
うん、
まあ、特に食品の場合は賞味期限の関係でこう廃棄する場合もあるわけで、
はい、
まあ、在庫圧縮仕入れコスト削減だけじゃなくてフードロス防止の点からも検討の価値が十分あることになりますよね。
なるほど、うん、例えばこう限定10食とかってこうお店から見ると、うん、そういうメリットも実はあるんですね、
うんうん、そうそうそう。あと、まあ、資金繰りのポイントとしては入金を早く支払いを遅くっていうのがあります、
はい、
タマちゃん売掛金とか買掛金って聞いたことあるかな。
あ、なんとなくこの売掛金って販売した時にその場でお金をもらうんじゃなくて例えばこう月末に、ね、まとめて払ってもらうみたいなやつですよね。
そうそうそうそう、買掛金がねその反対で仕入れた時の支払いを後日まとめて払うっていう取引の形ですね、はい、つまり両方とも代金後払いの取引ってことですね。
なるほど、
うん、
この売掛金と買掛金も資金繰りにやっぱり関係してくるってことですか。
そうなんですよ。あ、まあ、現金をねまず増やしていくためには売掛金をちゃんと回収していかなきゃいけないないですよね、
はい、
でまず経営者の方には会社の売掛金で回収漏れや回収遅れが発生してないかをチェックしてもらいたいんですよ、
うん、
売れるまでには結構みんな必死になんとか売ろうと思って取り組むんだけど、
はい、
売掛金の回収とかチェックに無頓着な方ってのはたまにお見受けするんですね、
はい、
商品やサービスが売れても現金として入金されないとこれ全く意味がないんですよね。
本当その通り、回収漏れとか回収遅れの対策ももちろん必要なんだけど、
うん、
この売掛金払ってもらうまでの期日、うん、これを短くするっていうのもいいですよね、
うん、
で少しでも早く手元に現金が入るようにしていくってことで、
うん、
急な出品にもね対応できるし、うん、安全性もアップしますよね。
まあいっそのことね売掛金なしで全部その場の現金取引できたらいいですよね。
まあまあまあその通りですけどね。まあそうなるとね現金その場で渡してその場で領収書渡したいみたいになるのでなかなかこうね現実的じゃないんですけどね。でもまあ売上に占める現金取引の割合増やすっていうのは有効な方法ではありますよね、
うん、そうですね、まあ、あとは支払う方の買掛金、うん、これをできるだけね先延ばしすることで少し余裕が出てくることもありますね。
そうですね、まあ、ただ仕入れ先の目線で考えると仕入れ先もね早く現金が欲しいのは一緒なんで、
うん、
やはりこちらの事情も伝えながらしっかり綿密な打ち合わせをしてね信頼関係維持していくってことはやっぱ大事ですよね。
まあ、あとは法人用のクレジットカードで少し支払いを遅らせるとかそんなことですかね。
なるほどな。やっぱり法人も個人も一緒で利用は計画的にですよね。
そうですね、無駄な支出をしないっていうのはまず大前提ですよね。
そうですよね、うん、他に資金繰り対策ってありますか、
うん、まあ、あとは使ってない資産不動産とかゴルフ会金とか売っちゃうってこんなのもあるかな。
そうですね、まあ、先ほどの在庫圧縮の話と一緒でそういった資産もね現金が形を変えたものなので新たなお金を生まなければお金が無駄に眠っているのと同じことになっちゃうんですよね、
うん、もうこうやってお話聞いてるとなんかねいろいろできそうなことって本当ありますね、
うんうん、着手できる対策はね実際まあいろいろあるとは思うんですが大事なのはスピード感を持って取り組むっていうことなんですね、
はい、
まあ、事業計画見直して資金繰り対策を検討してでその後どういうふうに改善するかってシミュレーションして資金繰り表に反映させると、
うん、
この流れをスピーディーにやっていかないとやっぱりこうなかなか意味が出てきにくいんですよね、
まあ、早い方がいいと思うんですけども、うん、そんなに急ぐ必要ってあるんですか。
最終的にこうまとまった資金繰り表を見て、はい、もし運転資金が足りないってことが分かったらどうします。
やっぱり銀行に借り入れのお願いをするとかですか、
うんうん、
そうそう、その資金不足はね随分先ならいいんだけど、はい、あと1ヶ月2ヶ月だとねやっぱり早めに銀行行かないといけないんだよね。
そうなんですよ、まあ、実際早く早くやった方がいいよって言ってもねお客さんが減った対策も考えないといけないしなかなか時間確保は難しいのはね現実なのはよくわかるんですけどね、
まあ、こういう時にね僕らもやっぱり活躍しないといけないよね。
まさにそうですね、こういう時ほどね役に立ちたいしだから資格を取ったと言っても、まあ、過言ではないですよね。
で、まあ、国とか地方自体のね公的機関もいろいろね施策を出しているので、まあ、そのあたりはねこの後で後半で詳しくいきたいと思います。
はい、はい、それではここで1曲お送りしていきたいと思います。ひらがな欅坂46でハッピーオーラ。